ローマ人の手紙4章13節から17節です。それではお読みいたします。というのは、世界の相続人になるという約束がアブラハムに、あるいはまたその子孫に与えられたのは、立法によってではなく信仰の義によったからです。もし立法によるものが相続人であるとするなら、信仰は虚しくなり、約束は無効になってしまいます。立法は怒りを招くものであり、立法のないところには違反もありません。そのようなわけで、世界の相続人となることは信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束がすべての子孫に、すなわち立法を持っている人々にだけでなく、アブラハムの信仰に倣う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りに、アブラハムは私たちすべての者の父なのです。このことは、彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものを得る、あるものと、あるもののようにお呼びになる方の見舞いでそうなのです。以上です。それでは、信仰と立法と題して、大高先生にメッセージをお願いいたします。
お祈りをいたしましょう。天におられる私たちの父なる神様、恵みと憐れみに富んでおられる主の皆を心から賛美を申し上げます。ただいまあなたの御言葉が読まれました。どうぞこの聖書を通して、私たちに豊かにお語りくださいますように、聖霊様がご臨在くださり、お一人お一人に豊かにお語りください。期待を持って、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。教会の暦では、今日からイエスキリストのご降誕を待ち望むアドベントに入りましたが、礼拝で取り上げる聖書箇所は、これまでの続きの箇所を共に読み進めていき、神の御声に聞いてまいります。前回ローマ書を取り上げた際は、4章9節から12節までをご一緒に読みました。そこでは、信仰義人と割礼の問題について語られていました。パウロは、割礼のあるなしに関係なく、イエス・キリストを信じるすべての者が、信仰によって義と認められるということを語りました。また、割礼は、印であって、救いのために必要なものではないということが確認されました。私たちが救われるために必要なのは、徹底して信仰のみであるということをパウロは語り続けます。また、ユダヤ人たちが自分たちの父として仰いでいるアブラハムが、彼は割礼を受けていないクリスチャン、異邦人クリスチャンにとっても父であるということが語られました。今日はその続きでありまして、信仰と立法についてパウロは語ります。ユダヤ人たちにとって、割礼と同様に重要な問題である立法について語ります。ローマ書の7章でさらにご詳細に立法について、語られていますけれども、今日の箇所は、信仰と立法というテーマで語られています。13節をもう一度お読みいたします。というのは、世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいはまたその子孫に与えられたのは、立法によってではなく信仰の義によったからですと。割礼のあるなし、割礼の有無に関係なく、アブラハムは信仰によって義と認められたものの父である と語ったパウロは、というのはと言って13節を始めます。アブラハムが信仰によって義と認められた者の父であるならば、異邦人である私たちクリスチャンにも相続権があります。子供である私たちも相続する権利がある。創世記を読んでいましても、アブラハムに対して文字通りに世界の相続人となるという約束が与えられた箇所はどこにもありません。しかし創世記12章から読んでいきますと、そのように言うことができます。この世界の相続人となるというのは、先日めて申し上げれば神の祝福と言えます。アブラハムに神の祝福が約束された。そして神の祝福がアブラハムの子である私たちにも約束されているわけです。アブラハムに最初に与えられた祝福は次のようなものでした。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者は私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。創世記の12章の言葉です。で、この後で、アブラハムには土地の約束が与えられ、子孫繁栄の約束が与えられました。土地については、エジプトからユーフラテスの間という具体名も挙げられました。子孫については、空の星、海辺の砂のようになるということが約束されました。それはイエス・キリストの到来によって、福音によって成就しました。今では文字通りのカナンの地ではなく、天の御国を相続することが約束されています。天の御国を相続するということについて、ただ単純に死んだら天国に行けますということにとどまりません。今回聖書日課で今黙示録を読み進めていますが、そこを読んでいて神様が私たちにご用意くださっている恵みに目が向けさせられました。信仰者に与えられる恵みの素晴らしさについて黙示録の2章から3章に記されていました。永遠の命が与えられ、天の御国で神のそば近くに生きるものとされ、神の名が私たちに書き記され、神の所有とされる。そして全く新しい人に作り変えられる。さらには、今の私たちにはピンとこないかもしれませんが、支配権が与えられ、王の立場が与えられることが約束されています。ではこの約束は何によって与えられたのか。パウロは13節でこう語っているんです。というのは世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいはまたその子孫に与えられたのは、立法によってではなく信仰の義によったからですと。約束はアブラハムに、あるいはアブラハムの子孫である私たちに与えられた約束は、立法によってではなく信仰の義によっていると、そう語ります。約束はユダヤ人たちが大切にしてきた立法によって与えられたのではない。信仰によるんだ。そうパウロは語ります。なぜパウロはそのように言うのでしょうか。その答えは簡単です。割礼の時と同じ論理です。いつ約束が与えられたのか。いつ立法を与えられたのか。その順番の問題です。立法はアブラハムから430年経ってから与えられたものでした。アブラハムに約束が与えられた430年後にイスラエルに与えられたのが立法でした。ユダヤ人たちとしてはこの立法を大切にしてきた。確かに立法は大切なものです。神が喜ばれる生き方が記されています。ユダヤ人たちとしては立法を行うことで救われると考えていた。 立法を行うことによって祝福がもたらされると考えていた。しかし時間的順序で言うならば、立法はアブラハムに与えられた約束の430年後に与えられたものでした。立法はアブラハム以後のことなのです。アブラハムが信仰によって義と認められたことを考えるときに、割礼も立法も救いや祝福を受ける条件にはなり得ないのです。ですからパウロは14節である家庭の話をしました。仮の話を14節でします。もし立法によるものが相続人であるとするなら、信仰は虚しくなり、約束は無効になってしまいます。これは当然のことです。ここでパウロの頭の中にあったのは、アブラハムからモーセまでの間の人たちのことでした。もし立法によるものが相続人であるなら、立法が存在しなかったアブラハムからモーセまでの間の人たちはどうなってしまうのか。その数世代の人たちは、祝福から、約束から除外されるのか。そのことを考えるときに、もし立法によるものが相続人であるとするならば、信仰は虚しいものですし、約束は無効になってしまいます。ですからパウロとしては、立法によるものが相続人になるなんて考えられない、ありえないことだったのです。続けて15節では、立法の役割について語ります。ユダヤ人たちは立法を行うことで救われると考えているわけですが、その立法とはどういうものであるのか。パウロは15節で簡潔に語ります。15節。立法は怒りを招くものであり、立法のないところには違反もありませんと。パウロは、立法の役割は怒りを招くものであると語ります。怒りというのは神の怒りです。新しい聖書では、それがはっきりわかるように、立法は身怒りを招くものですと変わりました。パウロからすれば、立法というのは神の怒りを招くものだとそう語ります。どういうことでしょうか。そもそも立法というのは、神の清いご性質が表されています。それは、レビ記などを読めばわかることです。また神ご自身が人のうちに見たいと望んでおられる行動を立法によって命じました。で、立法には神様が喜ばれる行いが書いてあるわけです。では、その行いを、神が望んでおられる行いを人間はできるのか。できるのかといえば、人には行えません。できません。それはイコール、人は罪を犯すということです。そして私たちが罪を犯すとき、神はそこで怒っておられます。聖なる神は、罪に対して怒っておられます。ですからパウロが、15節で非常に簡潔に、立法は怒りを招くと言ったのは、そういうことです。私たち人間は完全に立法を行うことができず、罪を犯してしまう。するとそこには神の怒りがある。またパウロは、立法のないところに違反もないと語ります。もちろん、立法がなくとも罪は存在します。しかし立法があることで、確かな基準があり、違反が明確になります。また違反には刑罰が伴います。それが神の怒りでもあるわけですが、パウロは立法をそのように簡潔に定義しました。そしてパウロは16節で結論を語ります。第3版でお読みしますが、新しい聖書では少し変わりました。16節。そのようなわけで、世界の相続人となることは信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束がすべての子孫に、 すなわち律法を持っている人々にだけでなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りに、アブラハムは私たちすべてのものの父なのですと。第3版までは、そのようなわけで、世界の相続人となることは信仰によるのですと訳されていました。しかし新しい聖書では、そのようなわけで、すべては信仰によるのですというふうに変わりました。そして、下の中のところに別訳として、約束や世界の相続人となることという、その可能性があることに触れています。第3版までは、世界の相続人となることは信仰によると限定していたわけですが、新しい聖書では、その範囲をすべてと広げました。これはもう、このことはという、このことをどう理解するかによる解釈の問題です。このことはというのを、世界の相続人となることと理解するか、それともこのことというのは、一節から語ってきたことの結論として言っているのか、どちらで考えるのか、可能性はどちらもあり得ます。新しい聖書では16節を一節から語ってきたことの結論として考えていますから、すべては信仰によると語っている、訳しているわけです。パウロとしては、アブラハムも信仰によって義と認められた。ダビデも同様であった。また、割礼や律法によって祝福が与えられているのではないと語ってきて、で、その結論として、すべては信仰によると語っているのかもしれません。行いではなくて、すべては信仰によるのだ。パウロが、すべては信仰によると語るとき、それはイコール恵みとつながります。すべての祝福は恵みによるのだ。それは4節と5節で語られた働く者の例えによっても明らかでした。何の働きもないのに与えられる。それが恵みです。パウロは神から与えられる祝福は信仰によって受けることができると語ります。信仰であり、恵みであるからこそ、16節の後半にあるように、律法を持っている人々にだけでなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるのです。もしも、祝福を受けるために割礼が必要であったならば、割礼がない人は受けられません。もしも律法が必要であったならば、律法がなかった時代の人は受けられません。しかしそうではなくて、祝福は信仰によって、恵みによって与えられる。恵みというとき、それは神の恵みです。ですから、信仰や恵みを土台としている場合は、その主導権は神にあります。ですから不安定な要素は何もありません。変わることのない神が、義と認めてくださるならば、それは完全な宣言です。決して覆ることのない宣言であり、私たちはその神に信頼し、感謝して受け取るのです。私たちの信仰は、イエス・キリストを信じる信仰であり、それはどこまでもイエス・キリストに依存しています。私たちの側は、私たちの方は空っぽであっても、主イエスに依存し、信頼し、主イエスのご真実に信頼しているのです。だからこそ私たちの救いも揺らぐことはありません。すでに主イエスが神の前に真実に生きられた。そしてそのイエス・キリストの義が、正しさが私たちに転嫁されて、無罪とされている。イエス・キリストの完全な従順が私たちに救いをもたらし、救いの確かさ、保証も主が与えてくださっているのです。救いの根拠は私たちの側にはありません。徹底してキリストにあり、 キリストの真実な技によっているのです。私たちはそのキリストを信じ、受け入れ、信頼することによって救われました。そして神の祝福を、アブラハムに与えられた神の祝福を相続することが許された。それは信仰によって受けることが許されたのです。ユダヤ人だけでなく、異邦人にも、信じるすべてのものに、アブラハムに与えられた神の祝福が与えられる。それゆえに、アブラハムは私たちクリスチャンの父であり、信仰の父なのです。それは創世記17章に記されている通りです。創世記17章には、私はあなたを多くの国民の父としたとあります。神がユダヤ人だけの父とアブラハムに宣言したのではなくて、多くの国民の父と宣言されました。このように、多くの国民の父となることも、信仰によってそうなったのです。アブラハムが死者を生かし、ないものをあるものとして召される神を信じたことによって実現しました。ここまで読んできてお分かりの通り、徹底して信仰によってことが進んでいることがわかります。今日はここまで信仰と律法について考えました。神の祝福は信仰によって受けることができます。徹底して信仰です。ローマ書の1章17節とも重なります。ローマ書の1章17節には、その義は信仰に始まり信仰に進ませるとありました。徹頭徹尾、すべては信仰によるのです。神の恵みは信仰によってのみ受けられる。決して行いではありません。良い行いではない。ましてや自分の力ではありません。むしろ、自分の無力さを認めるのです。神の前に自分の無力さを認め、白旗をあげる。無力で良いのです。強くなくて良い。力んで自分で何とかしようとしなくて良いのです。福音は弱い者の味方です。いわゆるこの世的に強い人が救われることは非常に難しい。それは自分の無力さを認めることができないからです。しかし常々思うのですが、本当に強い人というのは自分の無力さを認められる人です。主イエスが心の貧しい者は幸いですと言われましたが、自分の貧しさを認め、どこまでも神に頼って生きる。だからこそ、その人には圧倒的な神の力が与えられ、強められます。そしてそういう人は、神の恵みを受け、満たされ、ますます強くされるのです。ではそもそも信じるとはどういうことか。最後にそのことに触れておきたいと思いますが、船木純一先生の本を読んでいて、改めて信じるということについて教えられました。信じるということは、聖書に示されているすべての恵みをくださるお方を信じる。そしてそのお方の言葉、御言葉を受け入れて、その神の慈しみにお便りする。さらにはそこで語られている約束を自分のものにするということ。私たちが信じるというときに、得てして何かこう信じている自分の気持ちだとか、理解だとか、そちらに気が取られてしまいます。信じる対象である神に目を向けないで、自分の心の中を覗き込んでしまいます。しかし大事なことは、キリストに信頼を置き、寄りすがることです。大事なのは、信じている気持ちや感情ではありません。また信じた時の喜びだとか安心感でもありません。どこまでも信じるお方が重要なのです。私たちを迎え入れてくださるお方、受け入れてくださるお方であるキリストが重要なのであって、そのキリストへの信頼が私たちの信仰なのです。救い主キリストへの信頼。私たちは聖霊の御業によって罪を許し、新しい命を 与えられ、神の前に生きることを許してくださるというその約束を信じ、神の真実に頼って生きているのです。またキリストが約束された復活を信じ、新しい天と新しい地を待ち望んで生きる。信仰というのは、毎度毎度申し上げていることですが、自分の内側の信じる強さとか信念だとか、心地よい安心感ではありません。もちろんそれが結果として後から与えられることはあります。しかし私たちは徹底して信じる対象であるお方の強さに依存し、神の恵みに依存するのです。自分の力で生きることをやめ、神の恵みに頼って生きるのです。私たちは弱い自分を神の前に差し出し、主を信じる信仰によって恵みの中を歩ませていただきたい。そのように願います。ひととき語られたことを覚えて黙祷をいたしましょう。お祈りを捧げます。私たちの天におられる父なる神様、尊い名前を心から賛美を申し上げます。罪と滅びの中から私たちを救い出してくださり、恵みの中を生きさせていただいていることを覚えて感謝をいたします。私たちは信仰によって救われ、あなたからいただける祝福さえもすべて信仰によっていただけることを覚えて感謝をいたします。主よ、私たちが自分の内側の強さや、そういったものに依存することなく、徹底して、ご真実に生きられた、キリストに依存して生きることができますように、私たちは空っぽでありますけれども、心の貧しいものは幸いですと言われた主が、私たちを豊かに満たしてくださって、あなたが力づけ強めてくださって、私たちが日々あなたの力によって力強く歩んでいくことができるように助けていてください。いろいろな困難の中にあるお一人お一人を主が強め励ましてくださいますように。また明日から仕事や学校で世に出ていくお一人お一人を、また家庭の中にあって家を守るお一人お一人を、主が信仰によって強めてくださいますようにお願いいたします。心からの感謝を持って、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。